学校でも家庭でも教えてくれないビジョンについて、いろんな業界、いろんな専門家の考え方を学ぶ課外授業プログラム、永田愛の業界のネタ帳。より良い情報を選び取り、より豊かな人生とするために、今日も一緒に好奇心の旅へと出かけましょう。観世流能楽師今村義太郎氏、福岡市生まれ。代々続く能楽師の家に生まれ、福岡を拠点に活動。重要無形文化財保持者である能楽師の祖父と父に師事。2歳半で初舞台を踏む。能の稽古だけでなく、能を広める活動も精力的に行っている。本日の先生は観世流能楽師今村義太郎さんです。こんにちは。
こんにちは。
能楽師でいらっしゃるんですよね。
そうです。
37歳の能楽師、若手でいらっしゃいますよね。
そうですね、あの私たちは50代まで若手ですね。
50代まで若手、はい、いいですね。
60から中堅、やっと中堅になる。
それはやっぱり技習得するために長い年月がかかるという意味もあるんですか、ね、
そうですね、やっぱり能はですね、舞と謡でできてるんですけども、はい、それをですねやっぱり習得するのはすごい。歌いは一生勉強って言われてますので。
一生勉強
です。80の先生もまだまだだって言ってたから、それぐらい奥が深いですね。
能と歌舞伎っていうのはどんなところが違うのかっていうのを教えていただきたいんですけれども。
そうですね、はい、昔はですねよく能ってあの化粧するやつって言われてたんですよね、はいはい、最近はもうねそういうこと言われなくなったので、やはりどんどん昔に比べると認知度は上がってるんでしょうけども、化粧をするのは歌舞伎ですよね。
そうですね、うん、
で能は能面をかけます、
はい、お面のイメージがある、
ね、私たちは表って言ってるんですけども、表をまあかける、はい、お祭りとかでね出てるあの仮面ライダーとか、はい、ウルトラマンの、あのお面ですね、はい、あれを想像してもらったらいいんですけども、はい、あれをつけるのが能のまあ特徴ですよね、うん、まず見た目が、衣装はですね一緒のものもありますので、はい、衣装からは判断はつかないですね。
なるほど。
そのできた時期も違います。能は室町時代にできました、はい、歌舞伎は江戸時代ですよね。そして能はスポンサーが武士になったんですね。室町時代から足利義満に支えられて、江戸時代は江戸式学と言いまして、はい、江戸公認の芸能になりました。ですのでとてもこう武士の影響を受けてますので、はい、すごいこう簡略化というか様式化されて、はい、とても形式美が求められるようになったんですね。だから今のようなちょっとこう動きの少ない、まあ、能は省略の美って言われてるんですけどね、どんどんどんどん動きをそぎ落として、はい、簡潔化して美しく見せるという芸能になっていたんですね、まあ、歌舞伎の方は大衆文化というかですね、はい、一般庶民を相手にしていましたので、分かりやすい芸能というかですね、まあ、エンターテインメント性が高いですよね。能の場合はそれとですね神事の様式も秘めてますので、はい、神様に見せるというですね、芸能を今でもだからそのルーツを持ってますので、うん、お客様に見せるっていうのももちろん一つのものなんですけども、神様の前で、まあ、奉納するっていうスタイルをですね今でも残してます。だから全然もう真逆と言っていいほどですね、同じ曲もあるんです。実は
あそうなんですね、うん、
有名なのが勧進帳っていうですね、はい、あたかの席という席をですね源義経が山伏に変装して通るというものなんですけども、まあそれはあの黒澤明の映画の虎の尾を踏む男たちっていうのかな、はい、その映画にもなってるから有名なんです昔は。まあ、それを能もあたかっていう曲があって同じ曲なんですけども、はい、見てもらうともう全く感じるものが違いますね、はい、ストーリーは一緒なんですけども、
なんかそうやって比べてみるのも面白いかもしれないですね。
そうですね、もう最近はだから博多座とか、まあ、八千代座、はい、九州長崎の方でもですねやってますけども、うん、歌舞伎と能の同じ曲を演じ分けるというですね、そういうこともですねやっぱ近年行われてますね。
能はもう動きが洗練されていると。
そうですね、
無駄がない、
無駄がないですね。だってよく考えてください、はい、 650年前からですね、はい、ずっと先人が同じ曲をですね、ここはこうじゃない、もうちょっとこうした方がいいんじゃないかっていうのが今伝わってるんですよね。
なんかそう考えると壮大なスケールですね。
そうです、だから私たちが今舞台で演じてるものは先人がもう試行錯誤して作り上げたものをやっぱり私たちがこう舞台で演じてるっていうですね、そう考えるとすごいことだなと思いますね。これ重みはありますよね、そういうふうに今考えられた芸能じゃないので、
それこそ600年以上前から、はい、同じような踊りをしていたのが今私たち 見ることができるということですね。
そういうことですね。一度も途切れずにずっと脈々と続いてきたってことなんで、そこにねやっぱりね能の素晴らしさがあるんですね。だからやっぱりね芸能っていうのはもちろんその紙に書いた紙媒体のものがですね伝書として残るんですけども、はい、やっぱりそれだけじゃ伝わらないんですよね。口で伝える、親から子、師匠から弟子というですね、そういうふうに言葉とか思いをですね伝えていかないとやっぱり続かないんですよね。それが能の良さです。一度も途切れてない、
まあ、今もなお継承されている演劇としては最古だと、
そうですね、
言われてますよね、
うん、もっとね海外に行けば古い芸能はあるんですけども、うん、その途切れないでやってるという意味ではですね、
世界最古、
世界遺産にも第1回世界遺産にも選ばれてますね、うん。
まあ、能というとすごく敷居が高いイメージが私たち一般市民にはあるんですけれども、でも結構身近なところに能の世界観っていうのは溢れているんですよね。
そうですね、例えばですね言うと言葉、はい、昔からので伝わる言葉にもですねたくさん能の言葉が使われてますね、はい、ヒノキ舞台に上がる気持ちっていうのは能舞台に上がるってことなんですよ。
ヒノキ舞台は能の舞台のこと
なんですね、はい、そうです、ヒノキでできた舞台なんです。例えば初心忘るべからずって、
ああよく聞きます、ね、
日記に書く人がいるんです最初、はい、あれも世阿弥という人が風刺家伝の中に書いてある言葉、650年前での言葉です。太鼓持ちとかですね、その太鼓持ちっていうのも、はい、太鼓持ちというのは、まあ、能の太鼓を持ってる人がいたらしいんですよ昔、
はい、演奏する
演奏する時に太鼓を持つ人、はい、今はですね木の台に乗せて演奏するんですけども、その持つ人から太鼓持ちとかいろんな、まあもちろん歌舞伎の方から出た言葉もたくさんありますけどね、だからそれほど昔から馴染みがあったものですよね。やっぱりお能はですね難しいですね、誰でも分かるよって言うとやっぱり嘘になるんですけども、でもその難しい中に秘められたこの普遍的なテーマっていうんですかね、いろんなものがあります。神様の、まあ、既読、まあ、そういうものを表したもの、修羅物といいまして、はい、まあ、戦争の戦いを表現したものとか、女性の恋愛を表したものとか、まあ、鬼が出てとかですね、いろいろあるんですけども、はい、今と変わらず普遍的なもの、思いというのがですね650年前の台本と今でも変わんないんですよね。昔と同じだなと、はい、そこにやっぱり魅力を感じるし、特に能の場合はですね扱ってるテーマが人の生き死にとか、はい、とてもね哲学的なものも多いんですよね。それを読み解くとですねすごい素晴らしい美しい曲がたくさんで、心が震えるような、魂が震えるような曲がたくさんあって、そういうのができるのが、まあ、能の良さ。またねお能はお稽古できますの で、はい、でそういうのも生徒さんもですね同じような曲をできますので、それもまた一つの良さじゃないかなと。
なるほど、それこそもう昔から変わらない日本人の心といいますか、
そうですね、考え方とか日本のその美意識とかいうものがですね詰まったものが能楽だと思います。
日本のですね世界に誇るべき伝統芸能である能なんですけども、
愛好者は海外の方もたくさんいます。実は日本人より好きだったり、私もですねドイツ人も教えてたし、アメリカ人も教えてたし、ヨーロッパとかの方では有名ですね能は。
能の海外公演もあったりするんですか？
はい、昔から頻繁に行われてますね。
一曲ご披露いただきたいんですけれども
、もちろん
どんな内容の歌を。
そうですね、聞いたことある方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、おめでたい席で歌う、また結婚式とかですね、はい、高砂っていう曲があるんです。それの司会並みってところをですね、はい、歌いたいと思います。
はい、はい、お願いします。
司会並み静かにて国も収まるときつ風
枝を鳴らさぬ実をなれや、愛に愛を祈る松こそめで得たかりけれ、けにやあおぎてもこともおろかやかかるように、住める民とて豊かなる君の恵みぞありがたき、君の恵みぞありがたき。
ありがとうございます。普段こうやってお話ししてるとすごい柔らかい優しい声をしてらっしゃるのがもうビシッと締まります。
なんかですね、はい、先日言われたのはですね、能の歌いを歌うと、はい、場のですね空気が変わると、
あ、
うん、ピリッと
空気がですね、
うんうんうん、それがまあお能の良さ、うん、だからまあ結婚式とかそういうし、まあ、神様の前とかでも歌ってたのもあるんですけども、はい、まあ、それがまあ一つのまあ能の特徴にもなりますよね、まあ、非日常的なものっていうかですね、
心地よい非日常を味わうという意味でも、はい、上質な一人時間ですよね。
そうですね、うん、まあ、いろんな芸能がありますので、はい、ね、いろんなものを見ていただきたいですよね、まあ、古典芸能に限らず何か、あ、僕はこっちの方が合うなって、まあ、人それぞれだと思うんです、うん、お能にはお能の良さがあって歌舞伎には歌舞伎の良さがありますからですね、はい、ぜひ一度能楽堂に足を運んで、歌舞伎でもいいと思います、うん、日本の文化をですねぜひ体験していただきたいと思います、まあ、今ね私たちが言ってるのはその日本の伝統芸能ですけども、伝統文化伝統工芸といろいろ昔からね伝わってきてるものがありますので、うん、はい、日本の文化にぜひ触れていただきたいなと思います。
もう私たち世代が次につなげるという役割もありますし、
そうですね、
そのためにはまず知らないといけないっていうのもあるからですね、はい、うん、今村さんの好きな言葉を教えていただきたいんですが。
そうですね、はい、これもまあおのおの作った世阿弥の言葉になるんですけども、
はい、
秘すれば花っていうね、
あ、秘すれば花、はい、私も聞いたことあります。
聞いたことありますよね、
はい、
これはですね世阿弥はですね花があるっていう言葉をまず最初に作った方なんですよ、はい、花があるねあの人っていう、
うん、うん、今でも使いますよね。
そう、この花って言葉をまず作ったんですけども、はい、まあ、秘すれば花っていうのはですね、まあ、全て 100% 見せたらダメだよと、 80% ぐらいにしてあと 20% は隠しなさいと、まあ、そこにまあ美が生まれるというですね、これは本当に私も思う大好きな言葉です。
本日の先生は観世流能楽師今村義太郎さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の授業はこれにて終了。生徒は私、永田愛でした。